飛び立て放送局。
はい、穂積明之です。
はい、どうも、再生福祉み PP です。
はい、本日のテーマは何でしょうか。
本日のテーマは先日お会いになりました、はい、水木一郎さんです。
そうなんですよね、お亡くなりになりました。はい、
本当に唐突に訃報が来ましたよね。
そうですね、びっくり、本当びっくりしたっていうのはその通りなんですよ。
僕も最初ね、穂積さんから訃報を受け取った時にね、ちょっとああもうそろそろやばいのかなとか、わけのわかんない返事をしてしまって、訃報
を、あ、もうそうそうそう、だからそれだけ我々は普通に水木一郎さんの話もよくしてるぐらいな感じなんですけど、はい、で僕がそのなんか別件でなんかその誰かの話をした時に、ね、その BB さんの方から水木さんも心配ですねみたいな話が来たら、いや亡くなりましたよっていう、いやほんと笑い事じゃないんだけど、そんな感じだったんですよ。でビリビリさんだけその状況よく知らなくてっていう、よく
分かんなくて、ああもうそろそろやばいのかなみたいな変な返事をしてしまったんです。
いやいや亡くなったよっていう、だから本当そういう状況で、だその時は別に嘘をつくとかそういうことじゃなくて、本当に、もうヤフーニュースとかも出てた時だったんで、
僕はなぜかね、佐藤蛾次郎さんの訃報に驚いてあたふた
して、
タイムリー的に遅い状況でした。
いやだからね、蛾次郎さんと、蛾次郎さんもまさか死ぬとは思ってなかったんですけど、
蛾次郎さんも唐突でしたよね。
本当と、まあ、あれは本当にね、突然だったというか、あれでしたよね、確か、自宅で亡くなってるのが発見されたっていう。
そうですね。
まあ、それも本当びっくりですから、っていうか、蛾次郎さんが77だったっていうのもちょっとびっくりしたし。
そこですか。
まあまあでも確かにそうなんだけど、もう寅さんの時代がさ、もう50年、第一作はもう50年以上前ですから。
そうっすね。
で、原稿って、あれだもんね、その映画の前のドラマ版から一応出てるキャラクターだから。
あ、出てます、出てます。
うん。だから、もうドラマ版の出てた人でご存命なのは、あ、山田洋次監督ぐらいなのかもしれないですね。
どういうことですか、山田洋次監督出てた人って。
出てたというか、もう作った人だからあれなんですけど、はい、だから関係者としてはもう山田洋次さんぐらいじゃないですか。
かな
ぁ。いや、まあ、メインの方は多分そうだと思うけど、だ山田洋次さんがもう90なんで、で、めちゃめちゃ若いんですよ、あの人も、その、デビューしたのが実は。
何歳でじゃあデビューしたことになるのこれ。すごい。
すごい若いうちにデビューしてるんですよ、あの人。
すごい計算だね。
だから、トラさんの第一作やった時、ギリギリ30代とかじゃなかったっけ、確か。
ええ
ー。うん。あの人のキャリアも、だから、早すぎて、ちょっと分かんないとこまで行っちゃってるというか。
2022-1968バーで54、うん、違う、これ違うな。あれ計算が合わねえ。
さすがに30代じゃなかったかな、でも。計算的には。でもまあ、それに近いぐらいですよ、でも。まあ、50代は行ってなかったはずなんで。
50代か。
え
?50 代行ってる？
いや、行ってないと思います。山田洋次。だって、寅さんが、てか、終わった時って、まだ山田洋次60代ぐらいですよ、確か。
嘘。寅さんが終わった時に？
うん。あ、そうそう。1931年生まれだから、やっぱそうだよ。30代だよ。山田洋次が寅さんの映画撮り始めたの。
すげえな。
ああ、いや、すごいんですよ、本当に。
尋常じゃないっすね。
うん。37歳で、連続ドラマ、テレビドラマ版の、まあ、その男はつらいよ、作って、その翌年だから、うん、やっぱりそうだ。38歳で映画の男はつらいよですよ。
すごいな。
いや、めちゃめちゃ早いですよ。
早いよ。だって、私がお世話になった小笠原武史監督だって、40代とかになってからメイン監督になってたはずだから、 30は早いよ。
30であの作風ですよ、だって。
もう作風結構固定されてましたよね。
もう固定されてるから、で、しかもだって、多分60年代にしても、なんだろう、その感性は結構古い方じゃないかと思うんですけど、多分。
セットが特殊ですよね。
セットもそうだし、話もだからその落語をすごいメインにして
るとか。あ、落語ね。
だその男はつらいけど前の花はじめがやってた主演シリーズとかは、
はい、
あのそういう感じなんで、あれこそまさに30中盤とかで作ってるから、ものすごい、なんだろう、もう若い頃から固まってんだよね、あの作風が。
なんか生活感があるのかないのかよく分かんないかっちりセットとかね。
だかなりだからあの人は、なんだろう、その、松竹でもかなり珍しい方じゃないかと思うけど、本当に。
珍しいと思う。
だって松竹なんて他だってみんな、ね、ヌーベルバーグがあったから、革新的な、ね、作品ばっかりだったわけじゃないですか。
はい。
その中であんな山田洋次みたいな、なんだろう、その、すんごい、まあ、なんだ、時代錯誤的なやつを作ってる人がいるのが結構すごかったんですけど。
どうやって飯食ってたんでしょうね、この人は。
いや、でもそれこそ、あれじゃないですか、でも、映画作ればヒットするからじゃないですか、やっぱ。
でもそれで、年に1本とか2本とか、寅さん撮って、生活できるほど、そんなギャラが出てたのか。
いやいや、脚本もだってやってるもん、他、いろいろ。
まあ、脚本もやってっけど。
だ結構トラさんの、そうですね、トラさんをずっと撮ってる間はほぼトラさんだけど、
うん、
でもその間でもほら、幸せの黄色いハンカチとかもやったりしてるし、あと何本かやってるんですよ。で、しかもまあ年2本トラさんやってる間のそのうちの1本だったりするから、その幸せの黄色いハンカチあたりが。
幸せの黄色いハンカチであったりとか、いや結構撮ってんだよな、花始め。
撮ってますよ、うん。
喜劇一発大必殺とか、大必殺じゃない、大必勝か。
そうそうそう。だもうだから、監督作としては100本でしょ、だからも
う。途中からね、本当に男はつらいよしか撮ってないに等しい状態になるんですよ。
まあそうだね、うん。まあ、それでもね、まあ、でもこんだけでも撮れてたらすごくないですか、だって。うん、年一撮るっていうことでも結構大変だからね、いくらシリーズものでも。はい、で、あと、そのあたりだと釣りバカの脚本やってるからね、あと。
ああ、そっか。
うん。釣りバカの脚本はほぼ山田洋次ですよ、だって。
え、そうなの？
そうですよ。釣りバカは。確か例外が何本かあるだけで。
だから自分
の。釣りバカは山田洋次ですよ。
男はつらいよから学校シリーズになって、なんか、格式も2年目とかになったりとか、で、その後家族はつらいよとかなってたイメージなんですけど。
いや、その間ずっと釣りバカ書いていますよ。
この人すげえな。
いや、すごいですよ。ええー。
ほとんど書いてんじゃねえか、こっち釣りバカ。
例外が何本かあったはずだけど、もしかして全部だったかな。
監督してないのが不思議なレベルで釣りバカ書いてるじゃないですか。
だって平営だったからね、だって釣りバカとトラさんは。
うほ
う。うん。両方関わってるってのがすごいんだけど。
化け物ですね。
いや、化け物ですよ。ねえ。で、山田洋次監督は全然お元気ですからね。
なんで水木一郎さんの訃報から山田洋次がこんなすげえって話になったんだ。
ねえ、佐々木勲さんだったら山田洋次のつながりで話すことあったんだけど、
なんか佐々木勲関わってたよね。
あの松竹の俳優さんだから、もともと。
なんか山田洋次さんと関わってなかった。
いや、あ、山田洋次と関わってたかな。大島渚さんの映画で出て主役に選ばれたっていうか。
佐々木勲さんが？
そうだよ。
え、そうなの？佐々木さんそう、大島渚ムービーの主役なの？
あ、でもまあ、正確には助演だけど、ほぼ主役と言ってもいい。
知らなかった。今の今までそんなこと知らなかったです
だからその歌手としてデビューしたけど、伊佐崎勲さん。でもその後、ほら、あんまり売れなかった時期があって、まあ、で、その時はずっと俳優やってたじゃないですか。
特撮とかも普通にゲストで出てたし、ガッチャマンとか声優も出てたし。
そうそうそう、だからその前はずっと顔出しの俳優で、ほら、あの東映でもほら、主演作あるじゃないですか。
あるんですよ。
ええ。
新時代劇というか、俺、ちゃんと見たことないんだけれども、あれ、平山プロデューサーの作品なんだよね、確か。
そうそうそう、で、なんだっけ、太陽の墓場だったと思いますけど、あの、佐々木勲さんが出たの。で、その作品は、あの、まだ、なんだろう、声優やる前の永井一郎さんとかも出てて。
声優やる前？
やる前の。
やる前なんだ。
やる前の、その、なんだろう、まあ、いわゆる演劇青年だった永井一郎さんが出てるはずですよ。
おぉ。
うん。だから、ほら、永井一郎さんも亡くなった時に、その映画の主演作としては、だからほとんどないから、その顔出しで役者としての。
はい、
その時確か大島渚さんの作品には出てるっていうふうになんか
大島渚さん、
だそうだからあのね松竹だったらだからその佐々木勲さんなんですよ。
あんま詳しくないからあれですけどね、私なんかシルバー仮面とかなんかジャスピオン、そうジャスピオンだな。
ジャスピオンで松竹なの？
違うよ、ジャスピオン東映だよ。居住特捜ジャスピオン、メタルヒーローシリーズの第4作にあたる作品ですね。
はい。
あれで、ね、南原博士っていうので、レギュラーで出てるんですよ。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。意外と特撮少ないんですよね。あとシルバー仮面ぐらいかな。時代劇多いんですよ。
まあ、顔がちょっと時代劇向けの人だと思うけど。
うん。
あねねねね、
あんま知らなくてね。
だからあとはなんか、つぶらやプロのやつとか出てますよね、佐々木さんね。
出てますね。
あとあれでしょ、あの、なんか、カルト的な人気になった明智小五郎のやつとかね。
ああそれなんかの方に書いて、めっちゃ熱く書いてあったわ。
何の本だ？そうそうそう。あれはあの天野道博さんの本でしょ。
あ、天野さんの本か。
うん。
いや熱く書いてあったんだよ。
だから全然あの佐々木さんはねえあのねえもうすごい役者としても結構キャリアがある方だから、うん、
だってもう1980年代になってもこんだけドラマ出てるから、結局アニソン歌手としてやりたいのか俳優としてやりたいのか、
なんかどっちかだからこの人は強さ半々ぐらいだよね。だからそれこそ俳優業と、うん、あの、そのまあ俳優、声優も含めてか、声優含めてその歌手業も含めて。だからちょっとスケールがちょっと だいぶすごいよね。だって、外画の吹き替えもやるし、この人。
そうそうそう、シルベスター・スタローンとかやってるからね。
そうそう。
何を目指してる人なのか、ちょっと経歴を見ると一瞬分からなくなる。
あの、ちょっと器用すぎて、ちょっとすごい人なんですよね。
すごいっすね。
うん。
ミュージカルとかも出てんだ、すげえな。
あと俺びっくり、今ちょっとウィキペディア見てびっくりしたんですけど、はい、佐々木勲さん、あの、元祖大食い王選手権、メインナレーションやってますね。
そこびっくりするところなんですよ。
いや、しかもだって、すごい、2005年から2017年だよ。
え
?12 年間もその、あの大食い番組のナレーションやってたんですって。
ナレーションもそんな強い人なんだ。
もう仕事断んないんじゃないか、この人。
何がメインでやってる人なのか分かんないレベルで仕事が強いですね、これ。
そう。で、今は、その、佐々木勲さんがやってる枠を、あの、中井和也さんが引き継いでますね。
もう、枠継ぎとかしてるんですね。
そうそうそう。だからね、割と最近まで大食い番組のナレーションやってたんだ、佐々木勲さん。すげえな。
佐々木さんフリーだよね、確か。
俺見てた気するけど気づかなかったの、佐々木勲だって、これ声。
ワンペアって佐々木さんの事務所なのかな。
いや、ちょっと佐々木勲さん恐ろしいな、この人。
いや、佐々木さんすごい人ですよ。
まあそうですね、でも佐々木勲の話じゃないんですよ、今日は。佐々木勲さんもまあこれから長生きされるから。
長生きしてほしいですけどね。ロッキーシリーズも続いてるからな、今。
そうですね。ロッキーは今、誰がやってるんですか、これ。
ロッキー、もう変わっちゃったんですか、佐々木さんから。
いや、わかんない。あ、でもそうか。
変わってない。
変わってないか、別に。あ、新しいやつ出てないもんな、でも。ロッキーファイナルって誰がやってたんですか。
で、佐々木さんですよ。
あ、そうなんだ。あ、じゃあすごいな。俺、それ知らなかった。
ごめんなさい、狭間さんです。
あ、そうか、そうか。
ロッキーは狭間さんだ。間違えちゃった。
あ、そうだよね。
なんだ。
でもなんか DVD とかでは確か、佐々木さんやってるやつもなかったっけ。
ね、
全部狭間さんだっけ。
いや、あのね、DVD ね、なんかでね、佐々木さんやってるやつもあって、吹き替えの帝王とかで両方収録とかになったんだっけか。基本的には狭間さんだから、ロッキーは。
でもなんかスタローンはなんかあるって話を聞いたことがあるけど、見てないけど。
確かね、基本的に DVD シリーズは狭間さんだったと思うんですけど。
あ、そうだよね、確か。
ややこしいんだよね。ランボー？
うん。
ランボーだと、佐々木さんになるのかな？
あ、でもランボーは確かに、ランボーは確かに佐々木さんのイメージなんだよな、確かに、言われてみれば。俺もそれと勘違いしてんのかな。
まあ、それ、両方とも、シルベスタ・スタローンですからね。
うん。
あれだ、なんだっけ、アベンジャーズみたいな映画。
アベンジャーズみたいなの？
外画俳優が勢ぞろいする、エクスペンタブルズだ。
ああ、なんかあったな、見てないけど。
と今度、狭間さんじゃなくて、佐々木さんになるんですよ。
へえ。
ややこしいんで、吹き替えのフィックスが決まってないんで。
ねえ。いや、でもスタローンぐらい長くやってても定まんねえんだ。まあ、もう、なんだろう、その佐々木さんも、だから、狭間さんもお元気っていうのがあるんだろうけど。
狭間さんとかも佐々木さんも、もう2人ともちょっと長生きしすぎ、
ね。いや、後期高齢者なのにね。
うん。あんなマッチョな声が出せるってのはすごいことですよ。
ねえ、スタローンもまあね、元気すぎるからな、またこの人もな。
スタローンもやばいな。
ねえ、まあでもちょっと水木一郎さんの話をじゃあ、はい、していきたいと思いますけど、まあ一回あれだよね、この飛び谷放送局の方で、ね、快進撃テレビ歌い門会があって、
はい。
そんだけ今、その、いろいろ水木さんの話もしたじゃないですか。
しましたね。思い出深いのは、年末のダウンタウンさんの番組で、やっぱりガソリンスタンドのゼーゼーってですよ。あれ本当に普通に笑ったからな。
あれびっくりしましたね。僕もだから、なんだ、ああいう風に出るとは思ってなかったから。
あれは笑ったな。
うん。で、あの頃からだと思うけど、いわゆる固定マフラー、
はい、
風になびいてる、あれをつけ始めたんだと思うんですよ。
あの頃からだったかな。
いや、なんかあれ、なんだろうな、あの固定マフラーは誰も突っ込んでくれなかったのかな、その生前。水木さん、なんですか、それっていうのは。
いや、誰か突っ込んでましたよ。
だよね、あれ。なんでみんなスルーしてんだろうと、結構俺、不思議で。
なんで
そう、歌い本自体はあれつけてないじゃないですか、あの固定マフラー。
つけてない。
あれ何？
改
めて。
あれ。
何ですかあれ。
いつからなのか分かんないですけど、普通に芸人さんが突っ込んでましたね。それなんでなびかないんですか。
ねえ。
風向きと違うじゃないですかみたいなこと。
その時水木さん何か言ってました？
いや、なんかね、水木さんそういう突っ込まれた時のボケ返し、意外となんか微妙な方で、なんか、やっぱりなんか、ゼーッとか、
ポ
ケッてみたいな感じで済ましちゃうんだ
よね。あ、そうなのか。
あ、結構ね、あれ、Z キャラ無理があったような気がするんですよね。
いや、無理があったし、少なくとも歌い物自体はそういう人じゃなかったじゃないですか。ね、
今日、水木一郎さんのこの追悼会を通るにあたって、水木さんの懐かしの生前の映像を見ようと思って、時空戦士スピルバンっていう作品の、第4巻に、DVD 第4巻に、水木一郎さんと、伝説のプロデューサー、吉川進さんという方の対談映像があるんですけども、
はい、
序盤で水木さん、あの今日は対談だぜーとか叫びまくってんのに、吉川さんが、ああ、そうですね、みたいな感じで、いや、今日は久しぶりに水木さんと会えて嬉しいですよ、みたいな、すごい温厚なモードで返しまくってたら、だんだんその Z モードがなくなっちゃったね。
ああ、そうか。その、それは収録いつぐらいなんだろうね。
あれ、確か2007年ぐらいに発売されたものなので。
あ、じゃあもう、もうじゃあその Z キャラ固まってる頃だわ。
うん。でも、その Z キャラが吉川進さんに通用しなくて、あの宇宙刑事のプロデューサーと対談だぜーっみたいなこと言っても、吉川さんが、はははみたいな感じで、ひたすら温厚なモードで対応してると、水木さんも普通に喋り方が普通に戻っちゃって。
そうですよね。
このキャラクター、めっちゃ煽られて作ってるキャラクターってことじゃんみたいな感じ。
だってそのキャラクターになったの、だってに、ね、還暦近くなってからでしょ、だってほぼほぼ。
そうっすよね。
ねえ。それはおかしくなるでしょう。ねえ。
あの映像はね、結構貴重ですよ。水木一郎さんが、なんか、足組んじゃいけないですよね、みたいなこと言って、慌ててるのに、いつの間にか足組んで、横柄な態度になったりとか。
ああ、そうなんだ。
結構テンパりまくりなんですよ。
ああ。なんですかね、なんかそう思うと、すごいなんかタレントとしても不思議な人だったような気もしますね、今思うと。
結構あの、周りに作られたキャラクターなんじゃないかなというふうな気がしますね。
まあ、Z はそうですよね、やっぱり。
はい。
いや、だからそれこそでもなんかその、歌右衛門に出てた時の印象だと、でやっぱりその レジェンドではあったけど、別にそのバラエティ内容が上手い人では決してなかった印象だし、なんていうのかな、レジェンドなんだけど、すごくいじられてもいいみたいな、まあ、やっぱりいい意味での兄貴だったと思うんですよ、あの人。
そうですね。
だからそういうところで言うと、なんかいるだけでちょっと癒しになるみたいな人だったと思うんですよね、歌右衛門時代はすごい。
歌右衛門会を撮った後に、歌右衛門の当時の映像を実は見せてい
ただいて、そうそうそう、ちょっと提供、ちょっと送ってくれた方がいらっしゃって、
で水木一郎さん、ちょっと CD ショップ実際見て、どうか見てみましょうかみたいなコーナーとかね。
であれ、あれすごかったでしょ、俺、なんだろう、すごい当時の記憶を探ってたけど、大体あの通りだったでしょ、だって。
あれ面白かったですね。
あれ面白かったですね。ねえ、だって、ムテキングは歌えないっていうね。
なんかファンに怒られそうとか、なんかそんなこと言ってました。
あ、そうそうそうそう。ええ。ちょっと微妙に違ってたんだけど、俺も記憶が。ええ。でも、ムタキング歌えないことで、そんなに突っ込まれるんだっていうのは。ええ。
あと、あれは、何の番組なのかね、ちょっと VTR あったらもう一回見たいんだけど、朝の番組で、超人バロムワンの歌を、まさかあれだけシンプルな歌詞なのに、ド忘れしまくって、ブロロロブロロロブロロロロぶっ飛ばすんだギュンギュンギュンとか、もうブロロロとギュンギュンギュンしか言ってない、すごい時があったんですよ。
あ、だからそれ目覚ましテレビじ
ゃん。目覚ましテレビか。
うん。
あれすごかったんだよ。みんな突っ込んでた、兄貴歌詞ほとんど言えてねえじゃねえかみたいな。
いや、だからね、そういうキャラクターだったんですよね、やっぱり。ちょっとその兄貴といっても、ちょっと なんだろうな、ちょっとずっこけ感のある兄貴だったと思うんですよ、その、
はい、
歌いもん時代は。でもそっからでもなんかその本当に兄貴キャラになるために頑張ったっぽいんですよね、多分。
お、
逆に兄貴っていう名称にすごく、なんだろう、ちょっとその重圧があった人だと思うんですよね。後半を、いや、わかんないけど、やっぱりその、だから固定マフラーみたいな、
はい、
ことになったと思うんですよ。
キャラ固定っていうか、なんかね、パンチを作るために頑張ってた感はすごいあると思うんですよね。
ねえ。
その、本当に、みんな感じるところは何なのかっていうのは、ぜひ、時空戦士スピルバン最終巻第4巻の特典映像、吉川進先生と水木一郎さんの対談映像、ぜひ見てほしいんですよ。
そうですね、ぜひこれは。
ぜえぜえとか叫びまくったりとか、足組んだりとか、横柄な態度を取ったりしてるのが、だんだんね、すごい普通の高青年になっちゃうんですよ、水木一郎。
ああ。やっぱそうですよね、だから、 俺もなんか YouTube とかね、なんか当時の70年代とか80年代の歌番組見てて、水木さんの映像、まあ、この訃報を機に何回かアップされたんで、まあ、ちょっと思わず見てしまったんだけど、
はい、
もうやっぱ普通の好青年だなっていうね。
基本はすごいシャイというか、なんていうか、真面目な青年ですよね。もっとし重ねても。
だそうなんですよね。うん。そうなんですよね。ちなみにどうですかね、だからその、水木さんのその曲、まあ、ほんと1000曲あるから、あれだけど、やっぱり印象に残ってるものってどれですかね、やっぱり。
やっぱり、遥かなる愛にかけてとかですかね。
スカイライダー。それはなんだっけ、遥かなる愛にかけてなんだっけ、それ。
スカイライダーの初期エンディングですね。
ああ、そうか。あれ、そんなタイトルだっけ。
はい。遥かなる愛に。かけて戦うですよ。
あ、そうか、それそんなタイトルだっけ。
はい、
忘れてた。
これがまず本当に欠かせないかなってところで。
あ、そうかそうか。ではね、でもあの実はだからアニメと特撮だったら特撮の方が微妙に多いのか、この人。
ね、どうなんだろう、比較すると、あの特撮の多いのかな、
多いっぽいんですよね、どうやら。
うん、
あと、挿入歌すごい多いから。
挿入歌多い。
めちゃめちゃ多いんですよ、挿入歌が。
出発点も、仮面ライダー V3 も主題歌じゃない、挿入歌だし、
うん、
で、ライダー、仮面ライダー菊池先生ですよね、
うん、
で、渡辺宙明先生、機械団の方で、破壊団の歌で挿入歌で。挿入歌から結構両方菊池渡辺両門出発してるところがあって、
ですよね。だからねえ、あの なんだろうな、あのどっちが多いとか少ないとかわからないけど、でもなんか特撮の方がやっぱりちょっとイメージ強いんだよね、やっぱり。
ちょっとね、比較はしづらいですね。だって、菊池先生の方では仮面ライダー X ストロンガーっていうふうに言って、渡辺先生の方ではマジンガー進んでいって、ジーグとかも進んでいって、ちょっと比較がしづらい。
まあでも、両方ってすごいビッグタイトルが並んでるからね、やっぱりマジンガー Z とバビル2世っていうのは、まあ、ものすごいビッグタイトルだし、
うん、
でそこの間でそのね、仮面ライダーも歌ってるっていう。
70年代後半になってもアクマイザー3とか大鉄人ワンセブンとか菊池先生と、いやそれだけじゃなくてハーロックもやってるからな。
うん、ですよね。でも実はそのあたりは僕らが生まれる前なんですよね、やっぱり。
僕らが生まれたあたりからなってくるとスーパーロボット大戦とかの主題歌ソングとかが、あれオリコンじゃなくてなんかね、ランキング入ってたらしいですね、歌
い。あ、そうなんだ。
スーパーロボット大戦ゲーム主題歌
ねえ、あのえそれは何年ぐらいですか。でも
分かんないです、あの自分でも調べてみたんですけれども、ちょっとよく分かんなくて、スーパーロボット大戦のスーパーロボット大戦っていう曲らしいんですけども、実際の何年の曲を指しているのか、ちょっとまだ調べ、ちょっと調査不足です。すいません。
あの、まあ、これはちょっとあれだ、あくまでも俺の 体感なんだけど、実はだからあれなんですよね、その、リアタイで、その、歌いもん以前に、三木一郎さんの曲をリアタイで聴いたアニメとかってあったかなというふうに、結構、
あのね、
覚えてないんです
よ。ゲッターロボ GO ですよ。
あ、俺見てねえな。
僕も見てないんですよ、これ。でもあのスーパーロボットアニメ主題歌集みたいなやつで普通に入ってて、結構聞き馴染んでるやつなんで、ゲッターロボゴーってやつです
よ。ああ、だからアニソン一時期歌ってなかった時期もあるんじゃないかなと思うんですよね。
ね、歌ってなかった時期というか、主題歌とか一時期ほどそんなに
やってない時期が、だからやっぱり90年代からあんまりやってなかったんじゃないかなと思うんですよね。
それを経るとジャムプロジェクトに入るんですよ。
ああ、でもそれは2000年以降じゃないの
?2000 年以降で、あれ仮面ライダー龍騎とかの頃ですもんね。
ですよね。
だから1990年代から2000年代に入る10年間ぐらい、なんとなく微妙なブランクが確かにあるかもしれないです。
だから俺、リアタイで、水木さんの曲で、あ、水木一郎だっていうのって、俺、五右衛門インパクトだと思うんですよ。
ああ、五右衛門インパクト、好きな人多いっすよね。
俺はインパクトなんですよ。だから俺、多分俺、間違いないと思う。多分その、歌いもん以前で、水木さんの曲で、まあ、これすごい好きだったっていうので、リアタイだと、本当に俺はインパクトなんですよ。
懐かしいですね。あ、普通にシングルも結構ヒットしてたような気がするんですよ、あれ。俺も大好きですし、
あれ。五右衛門のその、あれはなんだっけ、ネオモマ幕府の踊りですね、64のソフトの。
64です、64。
オープニングは、あれです、影山さんですよね。
あ、オープニングは影山さんなんだ。
そう。
俺、オープニング分かんないですけど、普通に五右衛門インパクトの歌は、本当に記憶に残ってますね。
俺、だから、まあ、当時、俺、小学校4、5年だから、
はい、
その五右衛門インパクトのあたり、ネオモマ幕府のあたりは。だから、オープニング聞いたとき、はい、ああ、ドラゴンボールの人だってなって、はい、その後、インパクト戦になったとき、あ、なんか聞いたことある、なんか懐かしい系のなんか声の人だって なったと思うんですよ、確か。水木一郎って知らないから。よくロボットアニメで歌ってる声の人だになったと思うんですよ。
あれでも、ね、CD 持ってる人結構周りにいましたよ。ああ、インパクト、ただダッシュのやつ。
俺は CD 買わなかったけども、覚えちゃいましたね。
俺も CD は持ってなかったですけど、覚えちゃったし、あとは周りに CD 持ってる人がいたのがやっぱ衝撃的だったな。
だやっぱ売れたんだね、やっぱあれね。うん、
売れたと思います、あれは。
だから俺も、だからリアタイで一番ハマったのはインパクトなんですよ、結局ね。
うん。
ねえ、もともと俺、頑張る五右衛門のゲームはすごい、やってたから。
はい。
でそれで64になって、さらにポリゴンになって、インパクトが動くっていう時に、あ、なんかこの、懐かしいロボットアニメの歌を歌ってるこの人に歌わせてるんだっていうのは分かったもん、やっぱり。
あとね、多分それに合わせて、インパクトってこのゲームの直前っていうか、このゲームに至るまでぶっ壊れてたんですよ、確か。このゲームシリーズで。
え、そうだっけ？
そうなんですよ。このネオン桃山幕府の踊りで復活するんですよ、確かインパクトが。
あれ、そうだっけ？
前のシリーズとかだとね、生首みたいな状態で、なんか置物みたいな状態に確かなってたはずですもん。
え、前のシリーズってあれでしょ？だって、なんだっけ？キラキラ道中？
あ、そうか。生首になってたのがキラキラ道中の前だ。で、キラキラ道中でやっとインパクト戦ができるのかと思ったら、ミニゲームばかりで、インパクト戦ができなくて、やっとインパクト戦、巨大ロボ戦がガンガンできるっていうのが、このネモ、あの、モーメンバック、モーメンバックなんですよ。
あれでしょ、なんだっけ、ごめんなさい、今出てこない。ゴエモン3の、
うん。
まんじ固めでしょ？
まんじ固めで、
あ、思い出してきた。あれ、だから、未来と過去に行く話だから、
そう。
過去の江戸だと、生首のインパクトがあって、そこの生首 の近くの口に行くと未来に飛べるんだよね。
そう。だから、インパクト。
それは覚えた。うん、それは確か覚えてた。
できないんです。で、次がミニゲーム祭りじゃないですか。
うん、そうだったと思う。
で、このネオ桃山幕府の踊りで、やっとインパクト戦がガンガンできるようになって、
うん、
俺はインパクトの盛り上がりもね、さらに拍手がかかるんですよ。いや、懐かしいな。
懐かしいですね。で、その、64のそのネオ桃山幕府の次が、デロデロ道中だったと思うんですけど、
デロデロ道中はあんま分かんないな。
それもだから、水木さんがぞっとされて、ダブルインパクトっていう歌を歌ってるんですよ。
あ、夫婦のやつか。
おみっちゃんロボのやつ。
はい、
はい。で、あの時はもうすでに、あれですよ、その歌いもん出てるんですよね。
ほうほうほう。
俺の記憶では歌いもん出てたはずなんで、もう歌いもん出終わった後かな。ああ、もう兄貴だっていう風に なったのを覚えてます、もう。それも、だから、その、録音第一作の時は、あ、なんか、聞いたことある人だ、だったけど、もう、ダブルインパクトになってから、あ、兄貴だ、になったんですよ。
なるほど。 ダブルインパクトって水木さんシングルなのかな、堀江さんも歌ってるのかもしかして。
いや、歌ってないですね。ダブルインパクトは、水木さん、オンリー。
水木さんシングルか。
ええ。だから俺は本当に、だからその、リアタイで言うとダブルインパクト、その、ない、ゴエモインパクトなんですよ、本当に。あとはあれだ。ヘロヘロくんか。
ヘロヘロくん？
いや、これは多分ね、水木ファンでも絶対多分振り返られないやつだと思うけど。
わかんない。
天才テレビくん、あったじゃないですか。今もやってるけど。
ありましたね。
で、そこでなんか、5分ぐらいのアニメがやるんですよ。
そこでヘロヘロくんやってたん？
コミックボンボンのね、逆枠のヘロヘロくんやってたんですよ。どれぐらいやってたかな。1年ぐらいやってたと思うけど。で、そこで、歌ってたのが水木一郎さんですよ、ヘロヘロくんの主題歌。正直あれはね、もう歌右衛門直後で、水木一郎さんのが面白いっていうことが分かった後のキャスティングだったんで、正直あれは滑ってたと思うんですよ。
滑ってた。
なんか名前、なんか有名だからって言って、ちょっとキャスティングした感があって、全然、水木一郎の良さは全然生かしきれてないんですけど、あの歌は。機会があったら
あ、よくない
聞い
で
てほ
す。
しいんですけど、本当に水木一郎じゃなくて全然いい曲だったんで。
機会があったらとは言うけれども、水木一郎ヘロヘロ君で検索すれば出てくるのかな。
出てくるかもしれないけど、ヘロヘロくんの、声優の人が、当時それなりに有名な女優さんだったと思うんですよ。普通にドラマとか出てた。
どっち系なんだ。声優さんじゃないんだ。
女優さんがやってて、河合千尋さんだっけな、確か。それなりにテレビ当時で出てた人なんですよ。で、なんでこの人がやってんだろうっていうところで、全部なんかずれてんなと思ってて。で、正直上手くなかったし。
ヘロヘロくん水木一郎で出てくるよ。これ後でちょっと楽しみに聞きますね。
これはひどいですよ、でも。え
ひどいな。
えー。うん、これは水木一郎の中でも相当滑った方じゃないかと思うんだけど、あんま滑ることない人だと思うんだけど、これは滑ってるね、やっぱり。
これって水木一郎40周年に収録されてなかったら相当レアな曲に入る。
ねえ、リアタイだと俺それっていうのがちょっと非常に悲しいんですけど。そうなんですよ。実はリアタイではそんなにね、見てないんですよね。やっぱり水木さんって。主題歌歌ってるのを。
俺もあんまり、もし目撃というか、ちゃんと主張してたとしても、ゲットアルバゴーグですよ。本当は河合千春さんですね。
やっぱそうだ。俺、すごい記憶力良かった。
さすが。
あとは、だからあれか、もう、だいぶ後になってたけど、ウルトラマンオーブがあったから、
ウルトラマンオーブね。
これは久々の主題歌だったもんね。
ちゃんと水木一郎さんのベスト50周年版にも入る予定です。
でもこれもまあ、水木さんがそれまでウルトラマンの主題歌を歌ってないのはおかしいっていうところから多分出てると思うんだけど、名前が。
劇場版とかでは歌ってるんですけどね、ウルトラマンストーリーとか。
そうそうそう。でもやっぱり、しゅ、なんだ、主題歌ではないというか、そのシリーズの主題歌ではないからっていうところとか。
戦隊とかもそうなんですね、ガオレンジャーとかの挿入歌とかもやってるけれども。やっと主題歌、エンディングっていうふうになってくると、劇レンジャーが唯一なんですよ。
そこまでやってなかったんだっけ？主
やって
題歌っ
ないん
て。
であ
、そうなんだ。
す。サンバルカンとかで挿入歌やってるんですけど、影イーグルってやつです。影シャーク、影パンサーは歌ってますけど。
そうか。じゃあ、意外とだからその戦隊と
エンディングは、
ウルトラってやってなかったんだ。
そうなんですよ。オープニングエンディングにはね、縁がちょっと遠かったんです。
それは、だやっぱりライダーの人だったんだね、そう思うと。
そうっすね。本当に V3 の挿入歌いっぱいから入ってから、X、ストロンガー、スカイライダー、で、スーパーワンの挿入歌もいっぱいと。
あとはそれ以外の、東映特撮ですよね。
そうっすね。R 変身の時のやつにも立ってるし、あと、うん、インスペクターとかでもね。
ですよね。だから、ね、解決ズバットもそうだし。
いや、もう解決ズバットが大鉄人、ワンセブン、アクマイザース、今これ、とか、もう本当にいっぱい。ロボット刑事、超人バラマン、もう数えいかない。
だからその、ライダー外のやつをすごい、やってたんだね、だからそう思うと。
めっちゃやってますね。
だどちらかというとそっちが専門家っていうぐらいに、うん、歌ってたもんね。
問題は東映以外がなんか手掛けてたのか、アストロガンガ以外あんまり知んないんですけど。
ああ、でもどうだろう。ほぼ東映専属になってますよね。
そうね。1990年代ぐらいまでコロンビア専属だったから、ほぼ東映専属みたいになってたんだと思うんですよね。
あれ、白獅子仮面は？
あれはね、違うんですよ。なんだこれっていう制作会社なんですよ。よくご存知で。どっかで話題に。
白獅子仮面はどこですか？あれ作ったの。俺もよく知らねえんだけど、白獅子仮面。俺もよく知
ってないんですけども、あれね、謎の制作会社で、あれ、マッハバロンとかの前にやるやつなんですよね。あれ、白獅子仮面、ビッグフィギュア広いって言われてるの。これは、京都映画と宝塚映画、どこなんだ？
映画会社か。
レッドバロンの前番組か。
はいはいはいはい。
で、これ、まあ余裕余裕みたいな感じで思ってたんですけど、これも今サブスクで、ストラダ5とかがあんまり見れないのと同じように、これもあんまりサブスクでは見れない作品ですね。
ああ。
DVD 買っとけよかった。
ねえ、突然 DVD になりましたもんね、これね。
なりましたね、唐突に。
あとはだからあれでしょ、コロンビア専属だったっていうのもあるかもしれないけど、はい、ゴッドマンの時は名前変えて歌ってるはずですよ、確か。
ゴッドマンの時もそうですし、あとなんか、ゴッドマン以外にもね、名前変えてましたよね。
なんか名前変えるよね、だから。
名前
なんか
それやっぱり。下松さんも名前変えてましたけれども。
それ多分だから、所属レコード会社の関係なんですかね。
多分そうですね。今は結構コロンビアでまとまってますけれども、アイアンキングとかも、あれ、最初はコロンビアじゃなかったように。
おぉ。
多分ね。サムライジャイアンツとかもね、これ結構。
あれ、サムライジャイアンツは
松本なんとかってやつじゃないですか。
あ、でも、あれ、水木さんです。
水木さんですけど。
名前変えてんのあれ。
名前変えてんすよ。
へぇ。知らなかった、それ。だってずっとだってテレビ番組とかで歌ってましたよね。
歌ってました。
おぉ。本当だ、松本茂之って書いてある。
そう、このレコード会社はワーナーパイオニアなんですよ。だから、コロンビア専属だけど、ワーナーに名前貸しみたいな感じ、名前貸しっていうのかな、なんか。
なんかその、いわゆる仮名で歌えば OK みたいな。
そうそうそうそう。
キャンにしての名前だけなんだろうね、多分そういうのって。
下松さんとかも、ジャンボウエースとかそういったところで名前が変わってるのはそういう関係だと思うんですよ。
ああ。ねえ、まあでも誰が聞いても水木一郎だけどな、あれっていう。
でも叫びがあまりないからいいのかな、どうなんだろう。
いやいや、バレバレでしょ、あんなの。ゴッドマンは結構バレバレだったと思いますよ、さすがにあれ。
ゴッドマンはあれはコロムビアじゃないんだっけか。
わかんない。まあ、ゴッドマンにね、あれ東宝だしね。
ゴッドマン東宝だよ、ね。
うん。
お前が危ない SOS、SOS。
ねえ、そう、ねえ、それもそうだし。ねえ。あとごめんなさい、俺すごい不勉強だったかもしれないんだけど、あれでした。だからこの今回訃報で、 ルパン三世代表曲ってなってたんだけど、
はい。
え、どっか歌ってたっけってなったんですよ。
あのね、歌ってないっす。
いや、でもなんだろう。エンディングがそうなんでしょ、あれ。
歌ってるんですけれども、オンエア版では水木さんの歌流れないです、これ。
ですよね。俺、聞いたことなくて、はい、でも、イントロの部分を聞いてたら、あ、この歌じゃん。
そうそうそう。
水木一郎だったのっていうのが。
今現在、アマゾンプライムでも、ルパン三世パート2が見れますんで、そのエンディングをご覧いただければ、皆も分かると思うんですけれども、ルパン三世愛のテーマは、オンエア版では水木さんの歌は流れないです。
そうですよね。
はい。
でもイントロというか、あの曲自体は知ってたんですよ。
まあ、結構。
よくだったんです。劇中に流れるから、あれ。
はい。
でも、水木さんの歌声だってのは気づかなかったです、一切。
いや、私も、後でルパン三世の、ベストアルバムみたいなのがあるんですけど、それで、あ、これ、歌詞あるんだ、みたいな。
で、俺、多分ね、なんかのタイミングで、それ、歌詞ありだって聞いてんですよ。
その直前。
いや、その前、相当前に。
はい。
でも、その時、水木さんって気づかなかったんですよ。
違う人のカバー版があるのかな？
いや、多分水木さんの歌だったと思うんですけど、歌い方が全然違ったから気づかなかったんですよ、単に。
結構、アダルティックに歌ってらっしゃいます。
そうそうそう。だから、言われなきゃ分かんなかった。言われなきゃ分かんない水木一郎具合だったと思うんで。
はい。
だから、結構あれ聞いて、ここ最近でその訃報を聞いてびっくりしましたね、あれ。
ルパン三世だったんだと。
あ、あれ、水木一郎だったんだっていうか、ねえ、てってやつ。そうそうそう。そうそう、あれあれ。うんで、あ、これは水木さんだっけみたいな。別に扁平とかじゃないもんね、あれ。
扁平？
いや、だからさっきの山本一郎みたいなことじゃないもん、これ。
そういうことじゃないですよ。
うん。
柏木さん、ルパン三世の最初のオープニングは、ルパンのさー、まーかい、うん、って、歌詞があるのとないのとあるのと同じような感じです。
なんだろう、曲は知ってるのに、歌詞を実はちゃんと把握してなかったっていう、でしかもすごい有名な、ね、その水木さんだっていうことを把握してなかったって、ちょっと珍しいパターンの気づき方だったんですよ、ここ最近。
まあ、平成生まれからすると、アルバムとかそういったもので見したりすると、そういうふうになるかもしれないですね。
もう、まあ、ルパン三世は僕は全然マニアじゃないから、うん。
実は私もそんなにマニアではないんです。
まあ、マニアの人すごいからね、うん。
うん。
まあ、何をそんな当たり前のこと言ってるんだって話でしょうけど。
なるでしょうな。
ええ。だから、その、ルパン三世が、歌ってたっけってやっぱなったんですよね、うん。その、訃報が出るとき、これやっぱり代表曲流すとき、やっぱ、メジャーな歌を出すじゃないですか。
はい。
メジャーな、まあ、その歌じゃなくて番組タイトルを出すじゃないですか、とにかく。
はい。
その、マジンガー Z だとか、やっぱり。
はい、
で一番まあ、マジンガー Z はやっぱり一番先に来るけど、その次なんだっけな、多分。
バロムワンかな。
バロムワンか。バロムワンになったり、ね、多分バビル2世、だったと思うんですけど、で、その次にルパン三世入ってくるんですよ。
あ、コンバトラーじゃないんだ。これ。
コンバトラーは有名じゃないもん、やっぱり世間的に。
コンバトラー有名じゃない。
いや、コンバトラーそんなに言うほどじゃないですか、でも。いやスパラボやってるぐらいしか、やってる人しかもう分かんないんでしょう。
歌い物とかになるともう、ブイブイブイって叫んでたらもう、名調子だけどな。
まあ、あとはだからハーロックが入っ、ハーロックとルパン三世だった気がする、確か。
ハーロックは、
まあ、ハーロックはなんだかんだで、ね、世間的に それなりに広がってるタイトルだと思うから。
松本シリーズでね、佐々木勲さんが39で、水木一郎さんがハーロックシリーズでみたいな感じでなってたからね。
うん。だそうなんですよね。だから、割とだからその代表曲とされてるものは、その、割とその、アニソンを歌い始めた初期にちょっと固まってる感じなんですけど、多分。
はい。
ですよね。だから結構ルパン三世が、言われた、ルパン三世が出てきたのは結構その、歌ってたっけってやっぱなりましたから。
幅広くって感じですよね。
ですね。いや、でも本当にだからあれなんですよね。まあ一回ツイッターでもつぶやいたけど、やっぱりだから今このコロナ禍だからなかなかカラオケとか行けないから、いや、本当に何もなかったら、多分本当に今頃いろんな人が多分水木一郎、ね、追悼でカラオケ歌いまくってると思うんだけどね。
まあ、結構著名人の方、声優さんですとか、スーツアクターの方とか、人からに行く方が多かったみたいですよ。
あ、やっぱそうなんですよね。まあでもそうやって、まあね、でもたくさん追悼できるのはいいことですからね。いやちなみに水木一郎追悼カラオケやるとして1曲目は何入れます？
いや、迷うな。原少年龍から入れたいところではあるけども。
おお、やっぱりデビュー曲だからね。
でもね、盛り上がんないな、なんか原少年龍。
竜が行くだからね。
ね。果てしない大地を、龍が泣いている。だったらアストロガンガーとかの方が盛り上がるのかなって気もします。
ですよね、あれね。
もし
あ
く
れ
はバ
さ、
ビーとか。
ねえ、原少年龍が行くはあれ、作詞、石森章太郎先生だからな。あんまりやる気がないときの多分石森章太郎先生の作詞だなっていう感じの 作詞なんだけど。
あんまりやる気がない時の人もいるし、教わる先生すごいな。
いや、なんか時々あるじゃないですか。あれこれどうしちゃったんだろうっていう その石森章太郎先生の作詞。
まあ、例えば、これはどうした石森章太郎っていうのは。
あ、なんかちょっとだから乗ってないなっていうやつのあるじゃないですか。
何があるかな。なんかね、僕もなんか浮かびそうなんですけどね。お真面目にやれ、牛の森章太郎みたいなやつが。
あれでしょ、だから、俺は、あと、もう一つ、だから、やろうとすれば、悪魔イザーのエンディングとかじゃないですかね。
悪魔イザーのエンディングは八津三郎さんじゃなかったでしたか、ね、
あ、そうだっけ？
あれ、石森先生なんですか。
え、あれ、八津さんだっけ？あれ、わかんない。あれ、ごめんなさい、間違ったかな。
ザターは、石森。
あれは、なんだろう、曲の良さにごまかされてるけど、結構ひどくないかと思って。
そう考えたらビビューもひどいと思うんですけど。
あ、そうだ、ビビューンだ、ビビューン忘れた。ビビューンはね、俺、だいぶ俺、適当にやってるなと思ったもん。
ビビューン超人スカイケン、ビ
あれ
ビューン
は、多分、一
超人
夜漬け
地
で書いた
獄。
なっていう。ビューンは、
スカイケン非不可でし。
意外となんか書きたいもんなかったんだろうな、ビビューンはと思ってて。
でも、イラスト結構しっかりしてるんですよね、ビビューン。
なんかそのひねりがない感じの、だからそのビビューンと林少年龍はひねりがない石の森なんですよ。
ビビューンはね、ずしんに明らかに石森先生が思い入れがあるんですよ。
まあ好きそうだからね、あのデザイン。
原少年デュエンディングも石森先生なんだ。蘭の歌。
おお。
これ、堀江美都子さんっていうのは知ってたけど、作詞も石森先生とは知らなかった。
おお。でも、原少年龍もこれ、なかなか気軽に見れない作品だからな。
そうっすね。これ、今どうやって見れるんだろう。一回 DVD ボックス出たけど、やっぱその後ソフト化全くされてないよな、これ。
これな、東映チャンネルで一回、前話やったとき、俺びっくりしたもん。
おう。
原少年龍。あ、幻の作品がついに見れるのかと思って。何話か見たんだけど、途中から脱落しちゃったな。
あらら。
なんだろう、すごい話地味だからね。
しかもワンクールに満たないで終わってるけど、全部見れなかったですか？
見れなかったね、当時の俺は。
あらら。
ねえ。いや、でもどっかビデオ探ったらあるのかな、まだどっか。
いやー、これちょっとプレミアついてそうだ
な。うん。何話かは見てるけど、あんま覚えてないです。
私は1話も見たことがないです。
まあ、結構プレミア度が高いね。これがアニソンデビュー曲っていうのは、ね、水木さん。
でも水木さんに限らず、堀江さんとダブルセットで売られてたみたいですね。この麦は。
だから、あれだよね。だから、その、デビュー、その、なんだろう、その、だから、兄貴妹で やってた時期があるみたいな、とか。
そうそうそうそう。
うん。っていうのはこれだもんね。
原始少年にはアマゾンプライムでも、ものによっては見れるのか。
あ、マジで？え、有料で？
有料で。
ああ、でもじゃあ見れることは見れるんだ。
これ貴重だな。何プランだろう。ちょっと後で調べてみます。東映アニメチャンネルか。
ああ。
貴重だ。
そうですね。でも、まあ意外とだから俺、どう、一曲目何選ぶかな。まあ、マジンガー Z と行きたいとこだけど、まあ Z のテーマでいいや。
ああ、渋いっすね。
まあでもあれがでも本来は主題歌だったんでしょ、だって
そう。
あれ。
人の命は尽きると思うって、マイナーコードなんだけども、あれが実は主題歌候補だったという。
まあでも普通にいい曲だもんね、あれ。
詞がいいっすよね。
いや、そうそう、詞がいいんですよ、とにかく。Z のテーマは、すごい。おお、だからなんか、その、マジンガー Z を見ているときに、なんかあれが流れてくると、ね、すごいなんか使われてるじゃないですか、主題歌以上に、その劇中だと。
だってもうパイルダーオンするときには、ダンダンダンダンダンダンダンって、マジンゴーじゃないですか。
うん。だから、ものすごく力入れてる挿入歌なんだなと思ったら、もともとはその、ねえ、これが主題歌だったっていうふうに言われたときに、ああ、そう、そうだったんだ、みたいな。うん。だから、その、あれでしょ、だから、その、ねえ、ソーラにそびえる黒髪のお城の方は、なんか、すごい短い期間で作られたっていう。
なんか電話越しで、人の命はの方はちょっと渋すぎて、あれなんでみたいな感じで、もっとメジャーコードの方でお願いしますみたいな。え？って、わかった。じゃあ、空にそびえる黒金の城、え？書き留めてくださいみたいな感じで。
まあでもそれでできちゃうのがすごいけどね、あれね。
小池和夫さんですよね。
あ、だからヒートの E の地位の方はそうだもんね。小池和夫さんだよね、あれ。
あれ、メインの方は小池さんじゃ
あ、
ないんです
メインの方もそうだっけ？
か？なんかね、小池さんが、その人の命はの方を即ボツ食らって、ちょっとメジャーコードの方の歌詞をお願いしますって言われて、えって言って、電話越しで伝えたっていう。空にそびえる黒金の城っていう。スーパーロボットマジンガー Z。それに宙明先生が曲をつけたっていうふうなのってこともあるけど。
ああ。いや、すごいな、そう思うと。だから、やっぱ Z のテーマから、まあ僕は入るかな、じゃあ多分。まあ、その後、じゃあ、俺はインパクトですね、じゃあ。
インパクト。
とりあえず、まあ、俺はインパクトは外れないでしょう。
カラオケでな、歌えるんであれば、多分ダムが絶対入ってないんですけど、輝けサンバルカンとか歌いたいですね。
ああ、挿入歌が多いからな、とにかくこの人。
挿入歌結構多いですよ。
うん、挿入歌も含めて
ブラック
1000曲だ
RX とか。
からな。
仮面ライダーブラック RX の後期変身の時にかかるトアのか、コア、トアのために、君のためにとか。パッション、若い血しようがパッション、胸に燃えたぎるパッションって、RX の後半の時にかかる歌とかね。
ねえ、うん。 いや、そうっすよね。だから、そうだ、だからこの前の徹子の部屋、だからその、年末に必ずその、今年亡くなった人の特集やるんですけど、結局特集はされなかったんですよね。まあ、その、お家日の前日にその訃報が発表されたんで、間に合わなかったと思うんだけど、
次。
その、徹子の部屋に水木さんが出た回が、20年ぐらい前にあったんだけど、その時の回が、俺は見てて、結構印象に残ってたんですよ。その少年時代の話から、その、なんだろう、その、まあ、アニソン歌手と呼ばれる、ね、なったきっかけみたいなものを、まあ、そんな、ぜーっととか言わないで 足も組まないで、徹子さんに話してましたけど。で、その時じゃないから初めて、その、もともと、その、高校卒業してくらいからは数年間ぐらいドリフターズの下積みやってたんですよ、みたいなのは。多分その時初めて行ったんじゃないかな。
やっぱ本当だわな、ウィキペディアとかに持っていけんの、あんまそんな聞いたことないんですよね。
だからドリフといっても、いかりや長介が加入する前のドリフなんですよ。
あ、そんな前のドリフなんだ。
いや、相当前のドリフの時に、その、坊ややってたっていう。
相当前で、いかりや長介さんが加入する前のドリフだから、それ相当前だよね。
で、相当前なんですよ、あれ。多分中学生ぐらいからだからなんか、もともとレコード屋のせがれなんでしょ、確か。水木さん自体が。
あ、なんか聞いたことある。
で、それでもう中学生ぐらいの頃からもうそういった、なんだろう、ジャズ喫茶みたいなとこたくさん行ってて、それ確かあれだよね。そのドリフターズの下積みやってたの多分そのあたりだと思うんですよ。あとなんか、思い出したけど、なんかその、徹子の部屋に出てた時、すごいなんか落語家になりたかったって言ったら、確か最初。
あ、それなんかで聞いたことあるぞ。
それ多分徹子の部屋ですよ。その最
結
初は
構。
歌手じゃなくて落語家になりたかったんですよって言ってて。
歌手は歌手じゃなくて落語家になりたかったんですよね、みたいなことを徹子さん言ってたの。
そう、言ってた。なんか、意外と、だからその、落語家志望だったのか、この人はっていうところで、なんか、その後のね、バラエティ番組の活躍にもちょっとね、つながるというか、なんかあるんだろうなと思いましたけど。
さっきの、吉川進先生との対談の時とかも、あまり話術あるように見えなかったけどな、水木さん。
ねえ、まあ、声はいいから、まあ、やってたらもしかしたら、ねえ、それなりにね、売れたかもしれないけど。
もうね、やっぱ正統派の方がすごいいいんですよね、水木さんは、演技も歌も。
演技はでも俺あんまりね、見てないけど。
まあ、一番見れるのはスピルマンですよ。
スピルマンは何役で出てるの？見たことないけど。
主人公のお父さん役です。
ああ、そういういい役なんだ。
はい。
俺、イナズマンの、だからその、まあなんかそう、青年ぐらいのやつ。
それ、やられちゃう人じゃないですか、確か。
で、しかもあんまりだからその、ゲスト感もない、よくわかんない出演だったんだけど、あれ。
そうだよね。
別に、どの俳優でもいいじゃん、あの役っていう感じの出方だったんだけど。まあ、別に、可もなく不可もなくだったんですよ、あれ。
なんだよ、あれ、稲妻フラッシュだっけ、確か。
皆さんフラッシュですね。で、最終回間際ですよ、確か。
そうだよね。デスパシティのなんか、かわいそうな青年役だよね。
そう。
なぜここで水木一郎みたいな感じだった、確か。
ね
でもね、稲妻の挿入歌めっちゃ歌ってるんですけども、ここで目覚めたんだろうなみたいな歌があるんですよね。
え。あ、そうなんですか。
震えゼーバー稲妻ですよ。
はい。
セバー、スリー、フォー、ファイブってずっと叫んでる。
聞いたことある、それ。
あれ大好きなんですけど、これ水木さん覚醒したなみたいな歌ですね。
なるほど。そう、ハイテンションのね。
ひたすら叫んでる。めっちゃいい歌です。突撃みたいな感じで。
確かに。あとは、だから、あれだしさっけ、俺、実は、スパロボをちゃんとやってなかったんだけど、ラスボスなんだっけ、確か、なんかの作品。
スーパーロボット大戦の、アルファだっけな。
アルファは一応最後までやったけど。
アルファシリーズなんですけど、確かにね、ラスボスやってますよ。
第2次か3次か、どっちか、ですか。
第3次だと思います。
あ、3次か。
確か第3次。
なんか俺、ニコニコ動
結
画
構。
とかで見たんだけど、
はい。
あれはでもその水木さんって気づかないんだけど、あれ。
エコーかかりまくりでね、わかんないですよね。
いや、あれはずっとあの声、喋り方なんだ、あれ。
はい。
あ、じゃあ、あんまりじゃあ、それこそ水木しげるじゃね、水木一郎じゃなくていいじゃんっていう感じだよね。
わーみたいな感じ。
あれ、いや、だ
ミニ
から、
スあるのかな。
水木さんだから、もともとその、スパロボすごいヘビーリスナーって知ってたけど、いつか出るんだろうなとはね、あったけど、あそこでエフェクトやっちゃうんだみたいなね。
演技が微妙だったんですかね。なんであんなエフェクトをかけるのか、なぜなのかはちょっとわかんないです。
でも水木一郎がラスボスって言ったら、でも誰もが納得しないかと思うけど。
まあ、納得はしますよね。
おうん。ですよね、その高揚感たるやみたいな。
やっぱ第3次スーパーロボット大戦か。
やっぱそうだ、ねえ。ちゃんとだからそれ、第3次までやれてないからね、俺。
あ、やってないですか。
あ、だから、
イデオンも使える
アルファは最初、クリアしました。で、第2次は途中でやめちゃった。
アルファガイデンは。
え？あ、やっ
アル
て
ファ。
ない。
やってないですか。
アルファガイデンはやってないですね。いや、なんかね、なんかその、ね、水木一郎がラスボスっていうのはなんだろう、その、美少女戦士セーラームーンのラスボスが堀江美都子みたいな、そういう高揚感がありますよね。
なるほどね。
あ、ここで、そうかっていう感じの、ラスボスの声、この人は確かに納得だな、みたいな。
スーパー戦隊とかでそういう使い方されなかったな。
スーパー戦隊そんなにだから関わりがなかったからじゃないですか、やっぱり。
顔出しでは水素なかったんじゃないかな。ゴーバスターズで、あ、顔出しは一応あるっちゃあるか。
るんだ。
ゴーバスターズのおもちゃの音声やってますからね。
ああ、そうなんだ。いや、全然なんかもうね、いやだからそう思うと、だから、なんだろう、やっぱりリアタイというか、やっぱり僕らはやっぱもうバラエティタレントの、やっぱ範疇入ってるけど、やっぱだから、やっぱりだから昔の番組とか見てると、やっぱりなるから、やっぱりそれなりにやっぱりね、これだけやっぱいろんな世代に広まって、知名度がある歌手もそんなにいなかったはずなんですよね。
いやー、だって、70年代の、だって仮面ライダーの黎明期から関わってるような方ですから、だって、本の芸歴がちょうど今年でね、50周年だったわけですからね。
アニソンデビュー50年。
うん、すごいことだ。
ね。まあ、本当のデビューはそれからさらにね、めちゃめちゃこの人もデビュー早いもんね、もともとが。
はい、だって、もともとよくわかんない、よくわかんないというか、普通の歌手として、シングルも出してた方ですからね。
いや、だから72歳は本当若かったけど、
はい。君に捧げる僕の歌とか、初恋は死んだとか、いろいろ出してるな。 ああ、そう、せっかくだからここでちょっと暴露話を一つさせていただき
ます。あ、はいはい、なんですか。
宮内宏さんと喧嘩をして、その後仲良くなったっていう話は、実は僕が中学生の頃にウィキペディアに書いた話です。
ああ、はいはいはい、有名なあれですよね。
はい、これは解決ズバット大全に書いてありまして。あ、
そうそうそうそうそう。
で、この頃は宮内さんも水木さんもエピソードって欄がスカスカで、おっと思って僕が書きました。
ああ、そうか。
はい。
で、あのエピソードさ、大全書いてましたもんね、なんか。
大全書いてあります。
あの、俺も早川だから、なんかすごくシンパシーがあったみたいな。
ええ、それを。
あ、そっか。水木さんの本名、早川なのかっていうところで。
あの、宮内宏さんと、あの、戦い仮面ライダー V3 のレコーディングの時に、宮内さんの態度があまりにも横柄で、一度大喧嘩になったけど、その後、口論して、大親友になったっていう話が解決ズバット大全に書いてありまして、これをウィキペディアに書いたのは僕です。
あ、
その後なんだかんだで編集され短くなっておりますが、
ええ、
まあ、超どうでもいいことですけれども、あのダイヤモンドアイとかシルバー仮面とかウィキペディアもほとんど書いたのは僕です。
あ、そうなんですか。ダイヤモンドアイとかウィキペディア、あの、そうか、調べたのいつぐらいだっけな。でも本当に相当後なんだよな、俺。うん。最初どんな感じだったか覚えてないや。
何も書いてなかったですよ。
あ、そうなんだ。
全盛魔人の、あの、リストとか、ダイヤモンドアイが何回召喚されたかとか、そういったものを調べ上げて書いたのは僕です。シルバー仮面とかも、あの、初回が5分強の謎のオープニングが入ってることとか、そういったこととか書いたのも僕です。
ああ。
なんか一時期、ああ、このウィキペディアスカスカだなっていうふうに思ったら、なんか埋めるというか、じゃあ自分で作っちゃえみたいなことを、一時期やってましたね。
なるほど。
まあ余談でした。
ちなみにあの、ライブとか行ったことあります？
それがですね、ないんですよ。
僕もないんですよ。
いや、行っておけばよかったなって感じ。
いや、本当に行っとけばよかったなっていう、見る機会は多分あったんだろうけど、本当に見る、なんだろう、なくなると思ってなかった人だ。だから本当に
正直ね、それは思ってなかったですよね。
うん。いや、だから本当に行こうと心から願ったのは、だからそのやっぱり歌い物の時の1000曲ライブ。
ああ、あれは行きたかったですね。
いや、これは本気で行きたかったんですよ。あれほど行きたかったライブは結構、あの、これまでの人生の中で行きたかったライブのうちの上位に入るんだけど、でもそっから、なんだろう、じゃあどうしても水木さんのライブに行こうには、ね、やっぱならなかったんだよね、やっぱり。
もうね、あの、侍戦隊神経ジャーとか、ハリケンジャーとか、そういう、あの、水木さんが出てるライブでも、あんまり詳しくないんだよな、みたいな作品が混じってると、そんな熱心に行こうっていう風な気がしなくて。
うん。
ついぞ行かずじまいで終わってしまったんですけれども。
そうなんですよね。うん、
水木シングルライブっていうのがあったら、もしかしたら行こうとしたかもしれないです。
うん。まあ、でも本当にいろんなライブやってましたからね。まあ、そもそも俺、アニソンライブ、アニソン歌手って言われてる人たちのライブ行ったことがないから、でも、やっぱり行っとかなきゃいけないのかなというか、なんか、そう、ね、ありましたよね、やっぱり。
なんかやっぱり結構後悔してること多いですね。渡辺ちさんのコンサートとかも行っとけばよかったかなって感じ。
そうですね、渡辺中明さんもそうですよね。うん、今年ですもんね、渡辺中明さんも。
中明さんも今年か。
うん、同じ年で亡くなるとは本当思ってなかったから、まあ、渡辺中明さんはもうお年がお年だったからさ。
うん。で、今年がマジンガー Z メモリアルだしね。
あ、72年、そうだったね。
まさかまさかですよ。
まさかこの人が亡くなっちゃうんだっていうところで結構驚きが。
でも改めて車椅子でライブに出た頃のあれを見ると、うわー、すごい弱り方だなというふうにびっくりはしました。
まあでも、なんだろう、まあやっぱ声はでもちょっと出てたような気もするから。
いやー、結構やばかったな、あれは。こんなに終わっちゃったんだって感じ。
でも、車椅子は確かにショックだったから。でもあれから本当に数日後に亡くなっちゃったからね。
数日後というか、まあ、約1ヶ月、2ヶ月か。2ヶ月。もっとアニソンとかそういったものが評価されるような世の中になればいいんだけどな。
まあでも、評価はでも結構された。なんだ、まあでもどうなんだろうね。今、まただからその、水木さんが歌っていたようなアニソンとはまたちょっと違くなってるからね、やっぱり。もうだから水木さんみたいなタイプの、その、人って出てこないじゃないですか、多分これから先もあんまり。
だから、水木さんの歌、この人だったらカバーで聴ける人とかってありますか？
え？
水木さんの歌、この人がカバーだったら聴けるとか、そういったものってありますか？
いや、もう別に誰がカバーしても僕はいいと思うんだけど、正直。
いや、僕はあんまりそういうのは嫌なんですよね。
だから今アニソンで結局、だってアニソンがアニソンじゃなくなってるっていうわけじゃないんだけど。
例えばなんですけど、僕は V3 の挿入歌とかだったら、宮内宏さんのカバーだったらすごい聞けるんですよね。
ああ、はいはいはい。
V3 の一人歌とか、あと、不死身の男とか。真っ赤に燃える正義の炎ですね。あれ、宮内さんだったら聞ける感じしませんか？
まあ、聞けると思うよ。
か他の人だったら嫌じゃないですか、なんか。
いや、それは嫌だけどね。あ、だからカバーってなっちゃうと、その当事者か、ね、もうオリジナル歌手じゃないとダメだけど、で今のだってアニソンって別にだって米津玄師とかね、別に夜遊びとか歌ってるぐらいなんだから、だからもう水木さんとか佐々木さんみたいな人出てこないんですよ、結局今。
まあ、それはしょうがないですけど、なんか、この人のカバーだったら聴けるみたいなのとかってあります？
え、別に、やっぱその関係者とかじゃないですか、やっぱでも。
でも宮内宏さんとかです
もん。宮内宏さんとか、まあ亡くなったけど、石森章太郎が歌ってたら俺すげえ聴いてると思うけど。
なんで石森章太郎？
いや、作詞家が聴いてたらそれは、
石森章太郎先生って歌ってたことあるのかね？
いや、わかんない。あったら俺はすごいお宝だと思うけど。
手塚先生が歌ってたけど、石森章太郎先生が歌ってたことなんて聞いたことないよ。
いや、歌声は多分ね、ないと思うけど、
いや、手塚先生が歌ってるのがおかしいんだよ。
いや、おかしいんですけどね。で、別にだって、アトムはだって手塚先生の作詞じゃねえし。
なんで手塚先生は歌ったんだろう。
ねえ。まあそうですよね。でも作曲家の人はみんな歌うんでしょ、一回は。作曲した人は。
作曲した人は歌う？
絶対歌うんでしょ。だから昔だとやっぱり。
仮歌っていうかそういったもので。
あ、そう、仮歌で。
なるほど、なるほど。
作曲家の人はみんな、だから歌う、小林亜星とか歌うまいじゃないですか。
俺、小林亜星さんの歌聞いたことない。
いや、うまいっすよ。だからその仮歌、なんだろう、ちょっとこっそりだけど、俺、小林亜星が歌ってるあさりちゃんの歌の音源持ってるよ、俺。
え？
音源というか、一見、徹子の部屋で公開されたやつなんだけど、徹子の部屋でそのあさりちゃんの歌を歌ってる歌手の人がゲストで来たときに、 その私ちょっとこっそりなんですけど、小林亜星さんが歌ってあさりちゃんの歌も、なんかデモテープ持ってるんですよって言って、じゃあそれちょっと今かけてみますねっつって、それが、徹子の部屋に流れたんですよ。
はい。
で、その時の映像俺持ってるんですよ。
それ貴重っすね。
いや、結構貴重ですよ、あれ。ええ。だから、ね、小林亜星の声で、あー、キレッタ、あの子はあさりちゃんとか言ってますよ。ええ、でも普通にうまいっすよ、でもやっぱりあの人。
で、小林麻夫さん、
ええ、
あれ、本当は君はパンサー歌う予定だったってことだから、でも息子さんはあまり歌はうまくなかったみたいなんだな、これが。
あ、そうか。
渡辺宙明先生がレコーディング準備で切れちゃってて、なんでそんな下手なんだって。
ねえ、まあ確かにね、まあ、小林亜星さんもまあだから、ね、ものすごい、なんだろう、やっぱり、ねえ、その作曲家に、まあ一応歌手も多少やってたけど、
うん。
うん、ねえ、マルハのちくわとか CM ソング歌ってたし、俳優もやってたしね。
まあ俳優は詳しくないんだけどね。
だから渡辺宙明先生とか多分デモテープ多分あるんじゃないですか、ね、歌ってるやつ、
小林麻夫さんのデモテープっていうか残ってんのかな、
あるんじゃないですかね、
うん、で貴重だ。
だからその作曲家が歌ってるデモテープのやつ多分そのさ多分歌手が持ってるはずなんですよ、それこうやって歌ってくださいっつってるから、
うん
うん、だから多分あれでしょ、だからその、渡辺宙明が歌うギャバンとかあるんでしょ、多分この世には。
あ、だって不思議ソングが、だって、デモテープ、不思議し、今は不思議とはっていうのは、そのまま使っちゃってるぐらいだから。
あ、そうなんだ、あれ。
うん。
へぇ、あ、じゃあ、うまいんだ、やっぱり。
思いっきり宙明先生です、あれ。
へぇ。あ、じゃあ本気出すとめちゃめちゃうまいんだ、あの人、多分。
かもしれないです。
うん。まあ、下手だったら作曲ができないもんな、でも。
まあ、山本正幸さんとかそういった人は結構特殊なんだと思うんですけど。
そう、まあ、あんだけ自分で歌詞作って、曲作って歌っちゃうっていう人はね、うん。
うん。
全部できちゃうからね、あの人。
あの人は特殊ですよね。
うん。そうだ、山本雅之さんも俺結局一回も聞いたことないんですよね、そのライブでは。
そう、
ライブ行ったことない。山本雅之ないです、俺、ライブ行ったこと。
今度行きましょうよ。
あ、そうっすね。でちょっと急に、山本雅之さんはでも、水木一郎より一世代ぐらい若いか、もしかして。
え、山本雅之さんの方が若いの？
じゃない。山本正幸ってタイムオーカーの時って大学出たぐらいでしょ、だって。なんかあれほぼデビュー作でっていうか、そもそも、まあ、これはだから水木さんの歌でもあるけど、あのね、戦いドラゴンズ、
はい、
模様ドラゴンズか、
模様ドラゴンズか、
あれがだってその持ち込んだら、
そうだ、
なんだろう、そうそう、だからあ、これすごいじゃんってことになって、
あの頃
で、これ、私、作曲家としてこれ作曲したんで、私歌、仮歌で歌ったんですけど、って言ったら、いや、これでいいじゃんっつって、それで出たんでしょ、だってあれ。
すごい人だ。
あ、全然でも、水木さんとそんなに年齢変わんなかった。今、71歳だ。
いや、お元気で歌ってほしいものです。
うん。でも、まだ71歳だって感じもするけどね、でも。
うん。
うん。だってまあタイムオカンの、だって、まあ、大学卒業して翌年だからね。
うん。
うん。タイムオカンシリーズが終わったのは本当32歳とかだから、ね、ちょっとこの人もわけわかんないんだけど。
ちょっとクレイジーっすね。
うん。だからあれだっけ、ヤッターマンリメイクの時、うん、だからその、なんだっけ、そのほら、ちょっとブチ切れたやつあったじゃないですか。
はい。
もっと若い人に歌わせたいと思ったけど、用意したのがなんだよ、セラかよみたいな、あったじゃないですか、そういう事件が。
なんだよ、セラかよ。
若い人に歌わせるっつったのに、セラケミンドリーかよみたいな。で、それでブチ切れて、なんか、一回ホームページにその苦情を書いた時期あったじゃないですか。
ありましたね。
で、あの時まだ55歳だったと思えば、確かに、ね、若かったなと思いますよ。
すごい人だ。
もう全然歌手として全盛期じゃねえかよ、50代っていう。まあそんな感じでね、まあ水木さん、本当に年末にこの訃報だからちょっときつかったんですけど。
だったな。マジンガー50周年でね、これからって時に亡くなってしまったからね。お弟子さんとか、ね、松原さんとか、豪快じゃ歌ってる方ですけど、松原さんとか、頑張ってほしいところですね。
ですね。まあ、じゃあ、そんな感じで大丈夫ですか、じゃあ。
はい。
じゃあ、最後に、じゃあ、ちょっと水木さんのね、ご冥福をお祈りしますという形で。
はい。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。